長安藤からダッチミンダッチミン。市民の時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安藤から三宅さゆりが生放送でお送りしています。ここは東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメアです。ところでこの番組のタイトルでもありますダッチミンダッチミンって実は安藤の古い古い方言なんです。訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安藤ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるようにダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安藤の方言を番組のタイトルに毎回おいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて海からの風を観覧の皆様にお届けしたいと思っています。さて本日のゲストです。町の仕掛け人、地域をブランディングする仕掛け人、西澤博之さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
今日お天気暖かいですね。
そうですね、この窓から外を見てると海が非常に穏やかで、ああもうすぐ春が来るのだだって、そんな感じがしますね。
そうですね、今日もしかして水ガニ漁に出れましたかね。これ
出たんじゃないのかな。随分波が穏やかだから、多分出てるんじゃないでしょうかね。
もうそろそろ最後になりますか、
うん、そうですよね。あれは美味しいですよね。
じゃあ最後駆け込みで食べたいですね、
うん、そうですね、ぜひご視聴してください。
ということで私はこの三国をブランディングする仕掛け人だっていうふうに西澤さんのことを思ってるんですけど、うん、影の仕事人というか、
まあ仕掛け人って過大な評価していただいてるんだけども、まあ確かにね、どっかの部分でその、歯車というかそのテコの役目はしてるのかなっていう気はするけども、正直言ってこれこういったようなその町づくりに取り組んだのが具体的には平成16年ぐらいからですよね。だからまだそんなに経ってないけども、ここまでなるとは思ってなかったし、今びっくりしてるのが実感ですね。
今現在三国港魅力づくりプロジェクトの代表をされてるんですけれども、北前通りって最近つけた名前だと思うんですけど、
そうですよね、
この北前通りに、以前は全然観光客って本当にいなかったと思うんですけれども、それが今や観光バスが1日に何台も来るほど、新しい観光スポットになったと思うんです、その仕掛けはやっぱり西澤さんかなというふうに、
というよりも正直言って数年前まではお年寄りと猫ぐらいしか歩いてないような通りだったんですよ。猫がのんびりと折れるような通りだったということなんですけども、もともと僕は相当通りに住んでいたし、なんていうのかな、昔のそのメイン通りではあったんですよね。でも商店街とかそういうのがなくなっちゃって、なんか手をつけるんなら通りがやりやすいなと、というのは空き家とか空き地があったし、逆にそういうふうな極めて打算的な考えもあったんですけども、
打算的というか あの通りには確かに旧森田銀行があって、うんうんうんうん、それって一時取り壊すっていう
話もそうですよね、
ありましたよね、
うん、まあ、本当に取り壊すっていうかもう取り壊しの足場が組まれてでシートがかぶされて明日には重機が入ってくるという状況にまでなったんですよ。でその時僕は三国にはいなかったんですけども当時のその地元の有志たちが当時の三国町長さんのところに走っていってぜひ建物残してほしいっていう動きをやってまあ町長さんの大英断でもってあれをじゃあ町で買いましょうということで一夜のうちにそのシートを剥がして、まあ、解体の危機を免れたということで、まあ、僕たちのその町づくりの原点っていうのはあの建物を残そうというそのグループの活動もそうだけどもあの建物そのものが残ったということが僕たちの活動の原点にありますね。
そうですよね、うん、本当に私も100回以上行ってると思うんですけど、うん、素晴らしいなんかもう一つ一つが素晴らしいですよね、うん、
何度見てもねやっぱり、まあ、当時のその三国の財力っていうのかな、まあ、三国というよりも三国の商人たちの財力の凄さっていうのがね改めて見れば見るほどへすごいなって思いますよね。でそれをね壊そうという考えがどうも僕には納得いかないんだけどもやっぱりそれが残ったあれがなかったら今の三国はないと言い切れると思いますね、
うん、旧森田銀行が残り、うんうん、そして北前通りという名前が新たについたっていうのは、うん、
そうですよね。まあ、北前通りって名前も、
はい、
我々が勝手につけたんじゃなくって地元の町内会長さんなんかに相談しながらで2つの意味がありますね。北前船の北前というのといらっしゃいませっていう意味の北前っていうようなねその2つをかけてひらがなで北前通りってしてるんですよね。
ちょうどあそこの通りに住んでらっしゃる方が、うん、私ねここのね通りの名前をこういうふうにつけたらいいと思うんだけどどう思うっていうふうに言われた時にすごいな住んでる人たちから名前がつく通りって、うん、よほど愛されてるんだなって誇りを持ってこの町を愛してって思ったんです、うん、その時に、
なるほどね、
で今やもう北前通りって定着してるじゃないですか、うんうん、すごい町づくりをされてるなと思います。
そうですね、まあ、どこからどこまでが北前通りかって言われても厳密なその範囲っていうのはないんですけどもその通りをの賑わいをどんどんどんどん広げていきたいなと思ってますね。
そうですね、うん、あそこちょうどお祭りでも、
う
ん、山が休憩する場所なんですよね。森田銀行のあたりで休憩をしてっていう、うんうんうんまあ、一つのそこがポイントみたいな。
そうですよね、まあ、狭い三国の町の中でも比較的あの通りはちょっと広いっていうか、ね、双方向にこう行けるの で、
で道も綺麗になりましたね。
そうですね、
アスファルトの色もおしゃれ、
そうですよね、まあ、景観条例でこれは行政の方がやっていただいてるんですけども、まあ、僕たちの民間の活動にこうするようにインフラの方の整備もね行政でやっていただいて、うまくその両方が歯車がこうあって行ってるかなっていう気はしますよね、うん、
それも多分普通にやりたいっていう街づくりをやりたいっていうだけでは、うん、その整備はできなかったと思うんです、うん、やっぱりこう、うん、ネットワークがあってこそ、うん、それが完成されたと思うんです。
そうですよね、まあ、なんていうかありがたいことに僕たち NPO のメンバーっていうのは13人なんですけども結構それぞれの分野でのスペシャリストがいて
こう
図面を絵をこう描いたりとかいろんな人がいてねでこう皆さんこうお話しするのにやっぱりこうビジュアルにこう説明すると分かりやすいじゃないですか。こういうふうにしたいんだよって行政にお願いするにしてもこういうふうにやりたいんだっていうのを言葉だけじゃなくってこう絵でもってこう示されるっていうのがちょっと強みかなと思いましたよね、
うん、プレゼン力もあるメンバーっていう、ねうん、
そうですよね。だから本当にメンバーに恵まれたってよく言いますけども、実感としてそういう、感じてます ね、
そうですね、はい、東京の方との中央とのネットワークもあるし、でこの地域でのネットワーク、やっぱ行政区の中で動くっていうのは、区長さんとか、そういう方とのつながりも大事だと思います。
そうです、まあ、その辺が一番難しいかなっていう部分もあるし、もう一つはやっぱり肝心なところは 我々のパートナーとして選んだそのコンサルタントっていうかコーディネーター、あの PTP っていう会社なんですけども、彼らのそのスキルが非常に高いっていうか、単なる街づくりだけじゃなくって環境の分野だとか、
環境のスペシャリストですね。
それからその文化だとか、そっちのアート系、そちらも非常に良いので、まあそういう風な人たち、あのいわゆるあのコーディネーターが三国の町に入り込んでくれて、そして僕たちを覚醒させてくれたって、そういう部分もあると思うんですよね。
なるほど、うん、そこのやっぱりあのつながりというか、2人コーディネートをしてくださる方々とのつながりがあって、それで私もこの間冊子を見かけたんですけれども、うん、アートで街づくりのような冊子がありまして、はいはいはい、その中に三国港の、うん、そのものが出てて、演劇の写真だったと思うんですけど、はいはいはい、大城のマスターが写っていて、はいはい、でああいうアートでも街が作られていく、うん、で建物でも作られていく、うん、それからあの北前ボランティアさんのような心の触れ合いからも街が作られていく、うんうんうんうん、あらゆる方面からこの街は出来上がってい
く。そうですよね。そういう面ではやっぱりあの本当に地域資源に恵まれている、ありがたいなと思ってますね。
そうですね、うん、地域資源っていうことがすごく大きいなと思うんです、
うんうん、まだまだ使い切れてない資源がたくさんあって、
あ、ね、あ
のやっぱりそういうのをこう光を当てていくっていうのもこれからの役目かなと思ってます。
そうですよね、うん、例えばあのこの直径というか半径1キロ以内にお寺の数がものすごい数が、
ね、そうですよね、だからマイテンプルみたいな感じで、
あの
昔の豪商はあの自分だけのお寺を持ちたいっていうか、
そういう思いがかつてはあったんですか。
そうだからあって、でその豪商がお寺を支えてたと、まあそういう人たちがこう没落していったりするんで、まあその檀家さんは少ないお寺っていうのはちょっと大変だなと。
なるほど、うん、ということはお寺の数だけ豪商がこの町にはいたんですか、うん、
そこまで極端ではないと思うし、あまりいい加減なことは言えませんけどね、
あのお寺の数が半端なく多いので、
うんうん、そうなんですよね。
どうなってるんだろうっていう、
うんうん、だからマイテンプルだと僕いつも思ってて、
ちょっとマイブームになりそうな言葉ですね。そういうことだけでもこの地域資源に恵まれて、
そうですよね。だお寺見るだけでもいろんな宗派のお寺があって、
で、ね、
でそれぞれにいろんな仏像だとか欄間だとかいろんなのがあって、でお寺の佇まいがあって、結構こう見るだけでも面白いし、あれお寺だけのマップがありますよね。
なんかあの真面目に作られた
あれもうちょっと面白くしてほしいんですけど ね、やっぱりお寺さんだからしょうがないのかなっていう気が
それは自社会か何かそういうところが作ったものですね。
そうなんですよね、
はい。じゃあこういうところで地域資源に恵まれて、そして人のネットワークでにも恵まれてできてきたこの街づくりということで、今日はあの西澤博之さんにおいでいただいてますけれども、ここで西澤さんのおすすめの一曲をかけたいと思うんですけれども、この曲はどういうおすすめなんですか。
そうですね、これあの恵子松井っていうあのとても素敵な女性 あのピアノなんですけども、去年の秋でしたかね、敦賀の文化会館でライブがあって、でその時にあの僕は行けなかったんですよね。で私の知り合いがあの聞いて、あこれは僕の私の好きそうなアルバムだからって送ってくれた曲なんですね。その中の一曲なんですけども、あの恵子松井さんはあの敦賀短期大学 の客員教授もされてます。
で
どちらかというと日本国内よりも海外での活躍が多いとして、あのその中アルバムの中のカレシアス、カレシアスっていう曲なんですけども、あのアルバム名はハート&ソウル、模様っていうアルバムの中です。ぜひ聴いてください。
では恵子松井でカレシアスお聴きください。 のゲストは地域をブランディングする仕掛け人、三国港魅力づくりプロジェクトの西澤博之さんにおいでいただいています。さて後半のお話なんですけれども、今週1週間といいますか、先週からここ1週間で西澤さん絡みの新聞記事が3つ出ました、でそれも小さくじゃなく、ものすごく大きくカラーで取り上げていただいてるんですけれども、このまず北前通り、三国港北前通りの若手工芸家のギャラリーということで、
そうですね、オノマトペっていうお店なんですけども、まあ、ようやく通りの中で家を貸しても、店先を貸してもいいよっていうお宅がありまして、ずいぶん昔からどっかでお店やりたいんで貸してくれないかって言ってもなかなか借りられなかったんですけども、とても素敵な建物の玄関口を貸していただいて、まあ連続してできるといいんですけどもね、今は限られた日にちの土日だけオープンということで、今は2人の作家さんが展示をする、展示販売をするということで、これが作家さんがたくさんこう増えてくれば、つながっていくのかなという気がしますね。で、田中君っていう三国在住の一人は陶芸家なんですけども、僕たちのその実行委員会のメンバーでもあったし、いわゆる陣ヶ丘っていうところに窯場があるんですけども、そこの土とをこう混ぜながら、信楽の土とこう混ぜながら、やっぱり多少は地元にこだわってるっていうか、それとか釉薬なんかも環境とかそういうものに配慮したような釉薬を使って新しい作品をやろうねというようなことで今取り組んでるとこですね。
うん、今のところの毎月第一土日だけ、
そうですよね。
でもガクちゃんの作品ってすごくこう若々しい作品ですよね。
そうですよね。私もこう、かじり程度しかやってないんですけども、
ヒロサンジンさんっていう、
そうなんですよね。で、私の兄弟子っていうか、大森先生っていう創作の森の先生の、お弟子さんで、私たちはそのこの田中学者に習ったっていうか、チーママみたいな感じ
です。
そうなんですよ。
ちょっと変わった表現ですね。
でもね、非常に感性がいいっていうのかな、でしばらく僕もこう峠離れてるんですけども、久しぶりで彼の作品をこう見ると、随分良くなったなと思って。
そうですよね、進化してますよね。
彼はね、本当に進化してるなと思うし、僕が進化してるっていうのもなんか申し訳ないんですけども、すごくいい作品作ってるなと 思いますね。
そうです、本当に今もう学ちゃんらしい作品を作ってらっしゃって、自分らしい作品を作るってこんなにいい作品がのびのびと作れるんだなと思って。
元々は建築屋さんなんですよね、彼は。大学の建築家出て建設会社勤めてたんですけども、
じゃあ今から楽しみですし、
そうですね、
また新しい観光スポットとしてぜひ。
そうですね、本当に1ヶ月のうち2日しかやってないってんで申し訳ないんですけど
す、ね、
これだけの新聞取り上げていただいてね、2日しかやってないっていうのもいかがなもんかなと思うんですけども、これがね、こう連続してできるようにやるのが僕たちの一つの役目かなと思ってますね。
でもこの作家活動も応援しているということで。
そうですね、はいはい。
そしてですね、これ日曜日にはまた、これは福井新聞だけではなく、
ね、そうですね、
日本全国にこんなに大きな記事が出たんですけど、
そうなんですよね。これはずいぶん前に取材があったんですけども、これは地方紙のなんていうのかな、その組合というんじゃなくて、全国で47の時事通信社からこう配信受けている新聞社があるんですね、地方紙がね。そこがお互いの記事を出すような形で、今回はその三国を取り上げていただいたというようなことで、昨日もね、神戸に出張したら、ホテルの朝食の時に新聞読んでたら出てたよって言って、わざわざ神戸新聞を持ってきていただいたり、その3日ぐらい前は信濃毎日新聞を携えた方がカルナに来られて、この信濃毎日、それから上毛新聞という、上毛っていうと群馬の方になるのかな、からも電話がかかってきて、上毛新聞に出てたよということで、同じ日に 一斉に出たんじゃなくて、それぞれの新聞の紙面の都合によってでこう結構出てるんじゃない。
全国に配信されている記事なんです。
そうなんですよね。
福井新聞では3月7日日曜日に掲載されたんですね、
う
ん、
そうですよね、
これもすごい大きく取り上げていただいてますけれども、でどんどんこういうふうに北前通りっていうものが取り上げられてるんですけど、うんうんうん、この仕事に仕掛け人なんですけれども、うん、今どんなことを考えて何か仕掛けをしてらっしゃるんですか。
まあ、仕掛けっていうと、なんていうかな、ちょっと大場になりますけどもね、やっぱりそのこの通りをその楽しいものにしようよと、住んでる人たちも本当に楽しめる、そして町を訪れる人たちも気持ちよくこう歩けるっていうような通りにしたいねということで、これは国土交通省、旧建設省ですよね、そこの助成をいただいて、この通りが日本風景街道 の、 近畿地区で13ルートあるんですけども、 それに、まあ、エントリーしたら選ばれました。で少しのね助成をいただいてるんですけども、まあ、熊野古道だとかいろんなすごいそうそうたる丹波街道とかいろんなの中でね、
すごい、
なんで選ばれたのかなと思うんで、
三国街道が
三国街道だなんとなくね選ばれちゃいまして、で認定証もいただいてるんですけども、まあ、その助成をもとに今その先ほどの田中学さん の、 手による創作で、その掛け花入れっていう茶室にこう飾ってあるこう一輪挿しがあるじゃないですか、それを、まあ、1個4000円ぐらいするんですけども、それを田中さんに作っていただいて、昨年ですね、昨年というか、まあ、そうですね、昨年の4月お祭り前にちょうど北前通りの中心から栄勝寺さんという方まで約1キロぐらいを配布しました。で皆さんとっても大事に扱っていただいて、ただ掛け花入れを軒先に飾るんじゃなくって、その下にすだれをつけたりとか、籠の中に入れたりとか、で四季折々のこう花を入れたり、そういう工夫をやって使っていただいてます。でそれが大変好評で、街を歩く人たちも非常に散歩するのに気持ちが良くなったって言われるし、訪れる人たちはなんてこの街はみんながこう受け入れてくれるんだろうっていうような感じがするって、おもてなしの心を感
じる街になるんですね。
で今度はあと1キロ分三国神社までのところを、先週の日曜日に皆さんに配って、間もなく皆さん準備されるんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですけども。
じゃあ三国神社からその栄勝寺さんまで、
うん、そうです、
結構距離があるんです
けど、ちょうど2キロぐらいですね。
あ、じゃあ本当に春になって散策するぴったりな距離ですね。
そうですね、
じゃあその間にずっとそのおもてなしの各それぞれ家の個性があふれたその掛け花入れが飾られる
って、そうですよね。でそれもちょっと押し付けではね申し訳ないんで、町内会長さんにこうお伺いして、そういうの配って管理していただける方に差し上げますよということで問いかけて、でうちは何個ください、うちは何個くださいということで、その町内ごとに予約の色は変えてあるんですよ。だから予約の色が変わってるから町内の境目になるし、種類もいろんな5種類ぐらいの形があって、いろんな形も楽しめるっていうか、
三国の地域っていうか地区は本当に名前が面白いですから、その地区の名前とその、
う
ん、花瓶の色、釉薬の色の違いとかも楽しんでいただけたらいいですね。
そうですね。
じゃあ春のお楽しみは三国神社からその栄勝寺までの散策ということで。
そうですよね、ぜひ楽しんでください、ね、足元も軽くなるから。
そうですね、はい、いいですね、はい、本日のゲストは三国をブランディングする仕掛け人西澤博之さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのご意見ご感想はファックス番号 0778-53-2653 またはこの番組のホームページダッチミンダッチミンまでお寄せください。で最後にご紹介いただく曲なんですけれども、
はい、
はい、これは
これは 昨年私が見た映画の中で一番素晴らしい映画だなと思った映画のあのサウンドトラック版なんですけども、イングロリアスバスターズっていう映画ですね。それのあのサウンドトラック版から遥かなるアラモっていう大変懐かしい曲が流れます。
それをお聞きしながらお別れにしたいと思います。ではありがとうございました。
ありがとうございました。